高山俊吉気分青信号。こんにちは。このところ司法の腐敗の話をしてますけれども、もう少し話を続けたいと思います。検察の問題です。去年8月大阪高等裁判所は元大阪地検の特捜部の検事検察官に対して特別公務員暴行陵虐罪で審判に付すという決定をしました。特別公務員暴行陵虐罪というのは検察官などあるいは警察官などもそうですけれども、被疑者に対して、途方もない人格侵害の言葉を発したり、あるいは場合によってはその捜査活動の中で犯罪行為に及ぶようなそういう暴行などの刑事事件を起こすというようなことをして、そういう理由で責任を問われるときに捜査仲間はいろいろ気を使って厳しい責任追及をしないというときに、これを問題にするそういう特別公務員の暴行陵虐という罪名で審判に伏せということを要求する権利が国民にあります。でその申し立てを受けて大阪高裁が審判に伏すという決定をしたという事件があった。何があったのかというと、これはこの検事が大手の不動産会社の元社長が業務上横領罪で起訴された後に無罪が確定したという事件がありまして、プレサンス事件と言われてますけれども、この捜査に従っていた検察官が取り調べの対象である被疑者に対して、途方もないものの言い方をしたと、そして犯行の自白を迫ったということが録音録画をされていたために判明した。机を叩いて大きな音を出したり、長い時間にわたって一方的に責め立てたり、そのうちまた15分くらいの間にわたって大声で警察なめんなよなどと怒鳴り続けたというようなことが記録に残っていた。また大罪人だと言ってみたり、10億20億じゃ済まない損害を賠償できるのかなどと脅迫するような言葉も使った。でこういう行為が複数日にわたって行われたと。これは陵虐、難しい言葉を使いますが、特別公務員が相手を誹謗して、そして、痛めつけて追い込んでいくという行為を全体として陵虐というような言葉を使う、そういう法律用語ですけれども、これに当たるというふうに判定された。こういう検察官が現実にいる。そして結果はこの事件は無罪になったということで、この検察官が途方もない無理をして自白を強要したということだけが残ったという事件ですけれども、これが今大阪で、大阪の裁判所で不審判決定があった後の特別公務員陵虐罪の成否を問う裁判が始まっています。検察官というのはこういうこともする、そういう職業人なのだということを天下にさらす事件になりました。実際にこういう事件というのは、その背景に組織がある。一人の個人的な暴走検事がいたのではなくて、そういう検事の捜査活動を 咎めもしない、場合によってはそれで良いのだとさえ進めたりもする、そういう組織的背景があって、その中で起こっている事件だというふうに言わざるを得ない。突拍子もない検察官がいれば、こんな事件になる前にいろいろ予兆があり、それが是正されることにもなっていたはずなのに、是正されないでこういう行為が行われている。でこの検事は他の場面でもそういうことをやっていたのではないかというような疑いもかけられているようですけれども、そういういわば組織的な背景ということにも私たちは強い関心を寄せる必要があるというふうに思います。組織の内部でこういう状況が理解把握されていないはずがない、そしてなぜそれを放置していたのだという議論がその次に必ず問題となるはずです。つまり検察庁内で不問に付されていたという歴然たる事実だったのではないか。おそらくこういうやり方、こういう脅迫はあり得ることだ、やってもいいことだというよ、そういうものの見方、考え方が検察の中には貫かれているのではないかというふうに私は思います。この間お話をしている司法の腐敗、堕落というのはこういうことにも確実に結びついているというか、これがその中身なのだというふうにも言うことができるのではないかという気がします。というようなことを考えている中で起こったのが、皆さんもご承知の検事正の性加害の問題です。大阪地検の当時トップを占めて、トップの位置にいた検事正というのですけれども、裁判所で言えば地方裁判所の所長にあたる人です。弁護士会で言えば当該の弁護士の弁護士会の会長ということにもなりますが、要するに大阪地検のトップが部下の女性の検察官に対して性的暴行を働いたと。そして組織を守るためには口外するなというふうに脅しもしていた。考えられないような犯罪行為に検事正が及んでいる。でこの被害女性検事は記者会見をして、性被害に苦しむ人は声を上げようということまでおっしゃってる。秋霜烈日という言葉があります。秋霜というのは秋の霜と書きます。烈日というのは激しい日の光、烈日と呼びます。秋霜烈日というのはこれは実は検察官のバッジなんですけれども、秋の霜も照りつける太陽も極めて厳しいものがある。自身に対してもあるいは社会に対しても厳しい姿勢を持って事柄にあたって全てを律していくということを象徴して、秋霜烈日のバッジを検察官は胸につけています。地検の検事正といいますのは2000人ぐらいいる日本の検事の中で 12、3 番目の位置にあたります。2000人の検察官の中で 12、3 番目ぐらいの上から数えた地位にある人間がこういう行為に及んでいた。隠してそして口外しないことを求めて脅迫までしていたと言われます。事の真相は今刑事事件になっていて、その中で判定されていくということになるのでしょう。事実関係の詳細について私はこうだと断定することはできないけれども、しかし少なくとも女性検察官に対して性的な関係を持ち、それを口外しないように言っていたということは事実でしょう。でこういう事件というのをどう私たちは考えたらいいのか。この検事正の名前は北川健太郎と言います。準強制性交罪に問われています。 で起訴内容を初公判で認めて、その後の公判で一転してこれを否認して、現在は無罪主張しているのだということになっています。私はその事実関係の詳細については、法廷の審理に、委ねたいと、判断はここで言うつもりはないけれども、しかし、その異性関係の状況を逸した対応ということについては、これは否定もされていないと思います。驚くことですが、こういうことは検察官の内部ではあまり驚かれることではないのでしょうか。不思議な職業だ、異様な職業だというふうに私は思わざるを得ません。救いを求めて、助けを求めて、不正を憎んで検察官に期待している人たちというのは世の中に多いのではないでしょうか。私はかなりそれは ねじ曲がったというか、誤解を前提にした信頼だというふうに思うところがありますけれども、それにしてもこういう事件が起きた時に検察を信頼している皆さんはどう考えるんでしょう。一体どこに助けを求めに行けば真実が明らかにされるのか、不正が是正されるのかということに深い深い疑問と、そしてこの諦める気持ちといいますか、絶望の思いを持つということになるのではないでしょうか。検察官の不正、腐敗、堕落がいわば局地的なところにまで達しているということになれば、検察官を志望する若い法律家たちもいなくなるでしょう。多くの人たちが検察官を志望しなくなることは私は目に見えているように思います。今司法試験の合格者の中で男女比で言いますと2対1ぐらいのところまで女性が多くなってきています。そして女性修習生が任官を志望して検察官になるという例が非常に今増えています。その若い女性検察官たちは検察という組織をどのように受け止めるのだろうか、そういう思いも私は強く持ちます。病んでいる、腐敗している、この状況に対する市民の批判が最高度に強くなることが今必要であるというふうに私は思います。皆さん方はどのようにお考えになるでしょう。今週はここまでにしましょう。